ハレル感謝いたします。それでは本日も聖書を開き御言葉に触れていきたいと思います。本日のメッセージの題はなぜ洗礼を受けるのか、なぜ洗礼を受けるのかと題しまして山崎牧師にメッセージを語っていただきます。なお中心となります聖書箇所を入江姉妹に朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は使徒の働き2章37節から42節です。新約聖書使徒の働き2章37節から42節です。お読みします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。
皆さんおはようございます。そして聖愛ファミリーの皆様お帰りなさい。再びこの家に、この主の家に集えて本当に幸せに思いますね。また初めておいでになった方々も心から歓迎いたします。ここが私たちの日曜ごとに帰る場所です。今日は特別嬉しいですね。二人の方々が洗礼を受けになる、しばらく後には6月にももう一人お受けになるんですね。今日受ける一人はもう真正面に、白いガウンを羽織って待機しておりますが、私もそれに合わせて、白装束ですけれども、中川海君です。中川恵さんの、ご次男ですね。三人兄弟の真ん中。凛々しい少年です。そしてもう一人はですね、家内の母、私の母でもあります。100歳ですけれども、格釈としております。中村雅子。失礼しました。中村よし子です。まさかわかんないです。こっちゃになっちゃって。中村よし子と言います。僕はこちらに来てから1年と8ヶ月になるんですね。ほとんど解禁で。その中で、どんな風な気持ちでもって洗礼を受けるようになったかってことは、後で多分自分で話すと思いますけれども。このシーズンにこの喜びをいただいた私たち、そしてね、来月は、清田豊和さんといって、この本当に近所の方なんですけれども、改めて洗礼というものにですね、こう焦点を当てて、これが一体どういう意味を持つのか、どんな大きな祝福なのかということを一緒に学びたいと思っております。開いたところは、使徒の働きの第2章。またここですかっておっしゃるかもわかりません。このシーズンですね、正解の時から何遍も開けられたところです。でも、別の角度から、いろんな人物を通して、いろんな口を通して聞くのも、皆さんにとっても意義深いことではないかと思います。だいぶ昔ですけどもね、教会の機関誌、 今、希望というタイトルついてますけども、当時は別の名前でした。版も大きな版でね。その中に、連載記事がありました。一口インタビュー。あなたにとって洗礼とは？どうぞ一言で答えてくださいというね。そういうインタビューがあったんですよ。あれは、松村真知子さん、原口洋子さん、それから有馬ゆかりさんもですね、そのインタビューになったと思います。何人もの人たちにあたってですね、一言の、答えを聞いて、それを書いてるんですけどね、面白かったですよ。いろんな言葉がありまして、あなたにとって洗礼とは？ある人は、それはやっぱり神様の家族の一員となった証だと思います。別の人は、神様の真実に応える場です。私にとっては。これはな、カイ君のおばあちゃまにあたる坂田美代子さんの言葉でしたよ。美代子さん、覚えてらっしゃるでしょうかね。神様の真実に応える場。その背景にどんなことがあったのかはいつかまた聞かせてほしいと思いますけどね。別の人はね、洗礼、それは自分を取り戻す着付け薬のようなものですって。自分を取り戻す着付け薬ですって。どんなことなんでしょうね。はい。ある人は端的にこう言います。それは滅びより命に、闇から光へ。私にとってはそうです。別の人はね、過去との決別、未知との遭遇。過去との決別ですか。未知との遭遇ってどういうことを言ってるのか私わからないんですけども、もう一遍聞きたいところですね。そして、ある方は、すべてを主に委ねて信じて従うことです。これ、原主人のお父さんの言葉ですね。覚えておられますか？その昔そうおっしゃったんですね。すべてを主に委ねて信じて従うことです。高谷伊太郎さんはこんな風に、一言では済まなかったんですね、あの方はね。43歳から求道し、55歳で迫られて、来たるべきものが来たなと思って受けた。今は死ぬのが怖くないって、そう書いてるんですけどね。ああまあ、それぞれの体験を背景にして、私にとって洗礼とはそういうものですと述べていらっしゃるんですよね。うん、皆さんにとっては、もし今言うとしたらば、どんな言葉が出てくるでしょうかね。ああ改めて、洗礼とは何か。ギリシャ語では、バプテスマと言います。そっちの方で使い慣れている人が多いかもわかりません。バプテスマ、洗礼、ね。キリスト信者の仲間入りするときの一つの儀式ですね。で、バプテスマという場合、その元々の意味は、水に浸すという意味があります。あるいは水につける。水をくぐるとかね。水を注ぐと広い意味で言うときもありますけれども、キリスト教の洗礼、このバプテスマが初めてなされたのはいつかというならば、それは紛れもない、あのペンテコステの時です。五旬節の祭りの当日というふうに聖書に出てきます。聖霊が天から下された日。あの日、一挙に3000人もの人たちが、この洗礼に踏み出すんですね。大変だったと思います。3000人の大洗礼式。想像してもね、弟子たち12人、一人当たり250人ですから。まあ、それはともかくとしてですね、あの AD30 年のエルサレムに起こった出来事。それまでにもちろんバプテスマ、洗礼はありました。先週、ヌヌメ主事がそれについても触れてくれましたね。ヨハネという人の洗礼。あれは救い主を迎える準備としての洗礼だったんですけど。でも、キリスト教の洗礼というのは、イエス・キリストの名による洗礼です。今、聖書に、朗読していただきましたけども、あの中にですね、そう、32節にちょっと遡りますけども、神はこのイエスをよみがえらせました。私たちはみんなそのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。こう言って、 36節のと言いますけれども、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らねばなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。イエス・キリストのあの、むごたらしい十字架の処刑がまだみんなの記憶に、まざまざとこう残っている真新しいその時にですね、この祭りに集まったたくさんの人に向かってあの弟子のペテロはもう気迫のこもったメッセージとしてこれを語ったのですね。ですからイスラエルのすべての人ははっきりと知らねばならない。神が今や主ともキリストともされた、つまり昔から約束されていたあの救い主、来たるべき救い主として公に示されたこのお方をあなた方は十字架につけたのですとこう迫ったんですね。その時に聞いていた人たちは心を刺されます。いや知らなかった、とんでもないことを自分たちはしてしまったのだ、どうしたらいいんだろう。その思いでもってね、37です。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかとこう聞いてくるわけですね。それに対する答え、そこに洗礼の命令があるわけですね。ご覧ください。ではね、38節だけをご一緒に声出して合わせて読んでみたいと思います。そこでというところ、どうぞ。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。これです。今日の中心的な言葉がこれですね。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。洗礼とは何か。二つのポイントに、もしまとめるとするならば、第一ポイントは、悔い改めとキリストへの信仰を表明することですね。悔い改めと信仰の表明です。悔い改め。悔い改めとは何を言うんでしょうか。天の父を無視して、キリストに背を向けて生きてきた今日までの生き方。私は間違っていた。そう認めて、ごめんなさい。許してくださいとね、神様の前に出ることです。言うならばこれは親不孝の罪ですね。親に散々、世話になっておきながら、親を親とも思わず、親を無視した暮らしをしてたらば、それこそ大きな大きな罪ですね。それに等しいのが、この作り主を無視した生き方ですね。この美しい世界を用意され、衣食住、必要なものをこんなにもふんだんに用意されているのに、背後にあるそのお方の優しい心遣い、何もかも私には見えないこととして無視してですね、生きてきた日々。あるいは、キリストのことを聞いても、私には関係ない。代わりに死んだ、頼みもしないのに勝手に、なんだ、押し付けがましいとかね。まあ、そんなふうな思いを持って、私には関係ないと言って生きてきた日々。たとえ、真面目な生き方としてもですね、人様に、迷惑かけることはなるべくしないで心がけて生きてきた人であったとしても、肝心な自分の命の作り主、そして自分のために他の誰もしなかったほどの愛を注いでくださった方を無視して生きるならば、これこそね、一番の罪です。そのことをこそ、ごめんなさい、間違ってました、許してくださいとね、そう許しを請わねばなりません。それが悔い改めですね。そして向きを変えるのです。それから信仰と言いましたけども、信じて仰ぐと書きます。何を信じて、誰を信じて仰ぐのですか？イエス・キリストです。イエス・キリストの大きな愛の犠牲です。あの十字架は、本当は私のためだったのだ。ああ、知らなかった。いや、なんという、しかし、なんという愛だろうってね、そのキリストに示された、キリストの示された大きな愛の犠牲に、 ありがとうございます。ありがとうございますと受け止めることですね。信仰とはこれです。信じて仰ぐこと。何かお腹で力を入れて、うん、信じるぞ、やり抜くぞってね、そういう信念でなくてね、天から注がれた、この大きな犠牲的な愛に対してね、ありがとうと感謝を持って受け止めることですね。これが信仰。悔い改めとキリストへの信仰を表明すること、これがね、洗礼の中心ポイントです。神に対する悔い改めとキリストに対する信仰、これを大事なこととして私はユダヤ人にもギリシャ人にも伝えてきた。これさえ伝えきれたらば私の命は惜しくない、パウロは言うんですね。これが二大ポイントです。そして、もし一つ加えるとするならば、第二ポイントですね。生き方を変える決意を表明するということですね。自分の生き方を変える決意を表明することです。洗礼とは、それは過去との決別ですというさっきの言葉にありましたけれども、間違っていた生き方をもうやめよう。人生のやり直しです。それも自力でもってこれから自分を変えるというそういう決意ではありません。聖霊に頼りつつというところですね。聖霊に頼りつつ。すべてを主の手に委ねて信じて従うことですと、さっきの一口インタビューの答えがありましたけれども、そう、聖霊がここに臨んでくださる、その聖霊に頼りつつです。ですからね、さっきの命令の後半見ますと、そうすれば、そう、悔い改めてバプテスマを受けるならば、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう、とペテロは言いました。神の霊です。十字架による完全な許しを受け取るときに、心に聖霊が宿ってくれます。聖霊を宿して踏み出すことです。ですから、この洗礼には、こちら側からの決意表明として、主イエス様、あなたについていきます。私は弱く頼りないものですが、すべてを委ねて、あなたについていきます。この二つ、両方の要素を持ったものが洗礼ではないでしょうか。私はそう受け止めております。ですから、この洗礼とは何かということです。もしも分かりやすい三つの言葉で表すならば、ごめんなさいと、ありがとうと、ついていきますという、この三つだと思います。私はその三つの言葉にアンダーライン引いて、星印をつけたんですけどね、ごめんなさいと、ありがとうと、ついていきますです。つまり、悔い改めと信仰と決意ですね。こうやって皆さんは、ここに集まっていらっしゃる方のほとんどの方々は洗礼を受けになった方だと思いますけれども、そうやって踏み出されたのではないでしょうか。まあ、人によって様々とだと思います。また、教会によって様々、こうしたことはしっかりと大切なことを教えてからだと言って、一年がかりでもってね、洗礼の基礎、キリスト教信仰のいろは、しっかりと教えてから、その上で、納得の上で洗礼を授ける。ね。まあそういう教会が一方でありますし、もう一方ではかなり乱暴な、私に寄せれば乱暴な教会もあります。私自身が行った教会はそうでした。ね。まだ教会に行き始めて1ヶ月も経ってないのにね、私に洗礼を授けてしまいました。まあ、その経緯は一回お話したことありますよね。高校2年生、生意気な内容でスピーチ、英語のスピーチコンテスト出た。ね。でも前もって英語を見てもらったのがその牧師先生ですね。同級生がうちの教会来いよ。うちの牧師英語よくわかるから。ありがたい。行って見てもらったらばその内容を牧師先生がガスンって言うんですね。これ間違ってるとね。私は腹立ちましたね。英語を直してほしかったんですよ。内容を直してほしくなかった。だからもう出場を取りやめたくなったんだけども。でも、同級生にね、俺今度また出るからな、と言った手前。男のメンツってやつでしょ。ね。もう構うもんか。はじめ通りに丸暗記して出たんですけども、もう惨めでしたね。ああ、もう血の気が引いて、もう沈黙してしまって、チーンと鐘が鳴って、ご苦労様でした。Next speaker, please. 次の方どうぞ。もう、逃げるようにして家に帰って、誰にも会いたくない。でもそんな時に思い出したのは、先週行った時に牧師先生がくださった聖書。開けて読むうちにね、一つの言葉が心に留まりました。ああ、僕は真理に逆らっていたんか。だから神様から裁きを受けたんか。気がついた時にはお祈りしてました。わからないまんまね、神様僕は間違ってました。ごめんなさい。 で、教会に行きたいという気持ちが無性に湧いてきてね、翌週行くわけですよ。そしてイエス様のことをもう一遍聞きます。イエス様を信じていこう、心に決めます。で、その次の週だと思います。5、6人の高校生が輪になった時にですね、おい山崎、お前も洗礼受けないか、そのバプテスマ。何そのバプテスマって、あのな、イエス様を信じる人が信じますっていう印にな、水の中に浸かるんだよ。お前イエス様信じるんだろう。うん、信じる。だったら受けるよ。わかった。受ける。あ、岸川先生、受けると言ってますよ。そうか。じゃあ、支度をさせてくれ。支度をさせてくれって、え、今日今信じるんだろう。信じる。だったら受けろよと言ってですね。その日のうちに洗礼式ですよね。あの、教会の近くの小さな川でもって。立ち会った人は、その同級生、誘ってくれた同級生、森田君とね、もう一人たまたま通りがかった教会に、ちょっとそこで立ち会って、まあ、非常に乱暴ですね。こんなんでいいのかと思うんですけども、でもね、そんなのもありなのかなと思います。うん。本気で信じるならば、実際、聖書の中には、それに似たような例がちらほら出てくるでしょ。ね。ともかく、様々な受け方があっても、でも中心にあって、ごめんなさいがあり、ありがとうがあり、ついていけますがあるならば、まず主は認めてくださるんだろう。そしてしっかりとした学びは、その後からでもよろしいということもね、言えるんではないかと思いますけれども、私の場合は後からみっちりでした。ともかく、このイエス様への踏み出し、一歩を踏み出すならば、そこには大きな祝福が待っているのです。バプテスマのもたらす祝福。受洗に込めた真実な悔い改め、信仰、決意。それがあるならば、そこに注がれる、天から注がれる恵みがあるわけですよ。その第一は、聖霊による新しい自覚と解放だと思います。聖霊による新しい自覚と解放です。解き放たれるという意味の解放ですよ。ここに聖書の言葉が引用されています。太い字のところ、アウトラインから一緒に読んでみましょうか。どうぞ。知らないのですか？私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが死者の中から蘇られたように、私たちも新しい歩みをするためです。死んでしまった者は罪から解放されているのです。うん。どこにこんな言葉がと思うでしょうけど、それはローマ人への手紙、6章1節から7節なんですね。後でゆっくり見てください。バプテスマの意味を、洗礼の意味をここで解説しています。それは私たちの生き方に区切りをつける大切な意味を持っているということ。知らないのですかってね、この重要な真理を。パウロはローマの教会のクリスチャンたちに向かって、あなた方は洗礼を受けたときにちゃんと教えられていなかったんですか、こういう意味ですよってね、言ってるわけです。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。皆さんお互い自分がね、葬られた存在だなんて意識したことありますか？ねえ、まずないでしょう。でもここには葬られたと書いてある、ね、いつどこで葬られたんですか？バプテスマを受けた時だと。ここに絵を描きました。すいません、今回の絵はね、いつもは、ちゃんと描いてるのに、こんなボケた絵で、ごめんなさいね。何の絵か見当つきますか？これね、洗礼槽のことですね。洗礼槽のその水の中に洗礼受ける人を牧師がドボーンとね、沈めたところですね。手を挙げて今お祈りしているところなんですけれども。この水に沈んだ人、この絵にね、皆さんちょっとだけ、プラスアルファしてほしいんです。この水の中に沈みつつある人の顔のあたりから漫画の吹き出しのようなね、吹き出しをと書いてくれますか？漫画の吹き出しね。つまりこの人が心の中で言っている言葉としてね、うん、なんて言ってるかというとね、うん、古い私は 死んだって。古い私は死んだ。つまり、この水の中に沈む洗礼は象徴的に何かを表している。イエス様が十字架で命を捨てになって墓に葬られたように、イエス様と結びついた私もあなたも、あそこで死んだのだって。古い自分はそこで死んだのだ。そして、自ら起き上がってきたときに、今度はですね、キリストが死から復活されたように、キリストと共なる新しい人生が出発したのだ。とね、そのことを象徴するものとして、この洗礼式を受け取りなさいということなんですね。そして、この死というもの、葬りというものは大きな恵みをもたらしているんですね。ちゃんと受け止めるならば、つまり死んだものは、死んでしまったものは罪から解放されているのです。確かに死んだものにはもう感覚なくなりますよね。ね。例えば餃子が大好きな人、餃子の匂いがするといつも鼻がピクッとしたですね、餃子。生唾湧いてくる。ね。けども、もしもその人が死んでしまったならば、その遺体のそばにね、こう、美味しい餃子をそこに置いたところで、鼻先にその匂いがプーンとしたところで、ガバッと目開けてね、来ないでしょ。ね。全く無反応です。そのように、こちら側の意思的なことですけども、私はそこで死んでしまったのだと、はっきり意識するならばね、その誘惑の力がふーっとしないでいくのに気がつくだろう、ということを言っているような気がします。実際、死んでから、いや、失礼しました。クリスチャンになってからもしばしば、クリスチャンになってからの方がしばしば、悪魔が躍起になって何とかもう一遍ね、連れ戻そうとするんでしょうか。いろんな誘惑を仕掛けてきます。特に、以前自分が弱かった誘惑、例えばどうでしょうか、女性の皆さんの中には、噂話大好きだったっていう方がね、あるかもわかりません。ね、噂話するのが三度のご飯よりも美味しいっていうね、まあ、たちの悪いものがありますけども、そういう誘惑があるわけですよね。誰かの話聞くと、へえっと言って、次の人にですね、そのことを伝言ゲームじゃないけども、伝えて回る。そういう誘惑がまたふっとやってきたときに、ね、どうするかということなんですけども、その時に、元々の私だったらば、もう喜んでその話に乗って、もっと聞かせて、そして、おひれをつけて次の人に話す。だけども、そういう私は、あの時に、死んだんだっけ？イエス様と一緒に葬られたんだっけ？そうだ、イエス様。で、イエス様仰いで、もうそのことは考えない。そうするときに、そうです。ちょうどね、ここに書きましたけども、悪魔の誘惑が来てもね、お引き取りください。その人はもういません。亡くなりましたからと。言ってやるんだということですね。うん。山崎哲也はもういませんよ。もう亡くなりましたから。と言ってやることだというんですね。ここにある解放ということをね、言っているのではないでしょうか。死んでしまった者は罪から解放されているのです。そうです。聖霊による新しい自覚と解放です。で、これはもちろん、自動的にそうなっているのではなくて、いつもそこに立ち戻る。まあ、さっきの、洗礼とは、自分を取り戻す、きつけ薬と表現した方があったんですけどもね。自分を取り戻す。キリスト信者としての自分を取り戻す。古い自分は死んでしまって、今生きているのはイエス様と一緒の新しい人生。キリストを宿して、聖霊を宿しての新しい人生と、ね、その切り替えに立ち戻る。そういうことを言ってるんですよね。そういう祝福を私たちは味わい始めます。これが第一。そして二つ目に行きます。それは、キリストの弟子としての自覚ですね。アウトラインの裏に第二ポイントを書きました。キリストの弟子としての自覚です。痩せても枯れても私は今やキリストの弟子なのだ。目には見えないが、 額には十字架が刻んであるのだ。まあ、おでこに十字架のついた顔を描きました。教会によっては、牧師は新しい志願者にその洗礼を授けるときに、額に指で持って、水で濡れた指で持って十字を刻みながら、イエス・キリストの名においてあなたに洗礼を施すと宣言するそうです。私はそういうやり方してないんですけども、それも意義あることだなと思います。それを意識するときに、それこそ目には見えないんですけども、私には十字架が刻まれている。私はイエス様の弟子の一人なのだ。私のために、あの苦しみを忍んでくださったこの方を、私は夢、裏切ってはならない、忘れてはならないと自分に言い聞かせる。実際、キリスト信者はキリストの弟子ですね。イエス様は最後の宣教命令で、あらゆる国の人々を弟子としなさいとおっしゃいました。そして私が命じておいたことを守るように、彼らを教えるのだと。長崎の26世人の話は有名ですけれども、大方は京都で捕らえられ、市中引き回しに遭い、大阪経由で長崎まで連れて行かれるわけですけれども、長崎のあの、西坂の丘っていう丘でしたか、そこで処刑されるんですよね。でもその26人の一人は、なんと12歳の少年だったんですね。今日洗礼を受ける海君も12歳ですけどもね。このような若いキリシタンが一人そこにおったときにですね、この処刑の責任者は哀れに思って彼を呼びます。もしもキリシタンの教えを捨てるのならば、お前の命は助けてやってもよいのだぞと、そう迫ったようですね。けども、歴史の記録は彼の爽やかな答えを記録しております。束の間の命と、常しえの命を取り替えるわけにはいきません。そう答えたそうですね。束の間の命と常しえの命を取り替えることはできません。彼も一緒に貼り付けになって、槍で刺されて死んでいきます。すごいなと思いますけどね。若かろうと、洗礼を受けてキリストの弟子となった我が身であるという自覚は、強さを、大きな強さをですね、この中にくださるんだと思うんですね。くれるんだと思います。これが二つ目ですね。弟子としての自覚です。そして三つ目。三つ目は、一体であり永遠の家族なのだという意識。洗礼はこれを私たちにもたらしてくれるんですね。私たちは、その今度横の関係ですね。縦の関係とともに横の関係。私たちは一つの体なんだ。一体。そして永遠の家族なのだ。神様の子供同士として。被災地で、ふるさとを誰かが歌い出す。釣られて、私もと歌い出す。日本人なら誰でも知ってるこのふるさとを共に歌うときに、そこに不思議な一体感が生まれることをよく見聞きするわけですけれども。とするならば、日本人だけでなく、どこの国の人であろうと、大抵の人が知っている主ある愛す。Jesus loves me. This I know. この歌を共に歌うときですね、そこにはさらなる一体感が生まれてきますよね。それは Amazing Grace を歌うときもそうでしょう。ただ流行り歌として、ジャズとして、お気に入りのナンバーとして歌うならばともかく、驚くばかりの恵みなりき、好みの汚れを知れる我にと。自分の内なる姿を思いながら、こんな私に施されたキリスト様の恵み、 それを歌うのであるならば、そこには同じ十字架の愛によって貫かれた、結ばれた一つの共同体が浮かび上がってきます。聖書の最後に黙示録があります。その中に数知れないあらゆる国の人たちが共に捧げる賛美の歌が出てきます。ハレリアコーラスもそうですけれども、アーメンというコーラスもそうですけれども、その中の一つには子羊の歌という歌が出てきます。ね、子羊の歌、言わずと知れた子羊イエス様を称える歌です。このお方が殺されて、そのお方の血によって私たちは結ばれて神の家族となったのだということを歌うんですよね。世界各国からキリストの名を呼んで、キリストの名のゆえに罪や過ちの一切を許された者たちがそこに思いを一つにして歌うのです。集うのです。称えるのです。で、そういう間柄に今私たちはなったのだよとね、パウロは言います。ガラテヤ三章の言葉をここに引用しました。どうぞ引用したところを読んでくれますか。黒字のところです。数字、はい。バプテスマによってキリストにつくものとされたあなた方は皆、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人も、男子も女子もなく、あらゆる違いを超え、キリストにあって一つだからです。括弧の中は私が添えた注釈ですけれども、あらゆる違いを超え、そうです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、そうです。ノルウェー人も、アルゼンチン人も、中国人も、ベトナム人も、韓国人も、日本人も、この国籍の違いを超え、また奴隷も自由人もってことは社会的な立場がどんなであれね、それは、ね、一切関係なく、男子であり女子であり、あってもね、その違いも超えて、私たちはみんなキリストにあって、一つ、同じ神の子供たち、息子たち、娘たちなんだって言うんですね。そういう間柄に私たちは今入れられているっていう、これなんという嬉しい事実でしょうか。そういう実感をお互い持ってますか。あなたにとって洗礼とは何ですか。そう、それぞれの答えをさっき紹介しましたけども、まだ紹介してなかったのが一つありますね。それは罪許されて神様の子供として身腕に抱かれる最高の恵みですって。いい表現ですね。あなたにとっての洗礼、それは罪許されて神様の子供として身腕に抱かれる最高の恵みです。そういうことを心の中でイメージできる人は幸いです。すがすがしい喜びが湧いてきますね。あなたの胸の中にはそのすがすがしい喜びが今流れてますか。なぜ洗礼を受けるのか。これほどの祝福が待ってるからです。もしこいつ取っていらっしゃる方の中でためらって引き延ばししている方がもしあるとするならば、もう一遍今日聖書が述べているこれらの恵みをね、じっと見つめてください。そろそろ踏み出してはいかがですか。あなたの心のドアの外側でイエス様は辛抱強く待っておられます。時々ノックしながらですね、そのノックをどうぞ心の耳で聞いて、お待たせしましたイエス様、今こそどうぞ迎え入れて、そしてイエス様の名を呼んで洗礼を受けてはいかがでしょうか。またすでに久しく洗礼後の歩みを重ねてこられた方々は、今日改めてですね、洗礼とはそういう意味だったのだ、私は軽く考えていたな、その本当の意味を掴んでなかったな、だからそれに見合った生き方をってあんまり思わずにのんべんだらりっと来てしまったな、イエス様悲しかったろうな、 イエス様寂しい思いなさったろうな。ああ、イエス様ごめんなさい。ごめんなさい。今日、あなたのもとに立ち返ります。もっぺん初心に帰らせてくださいとね、祈ることの必要かもわかりませんね。では皆さん、共に一言お祈りしたいと思います。主を仰ぎましょう。今どうぞその場でお立ちくださいますか。立てる方はお立ちください。無理の方は座ったままで。どうぞ、今朝のご自分の祈り、感謝も悔い改めも、願いも、そのまま自分の言葉で自分らしく捧げたいと思います。天のお父様、今朝もう一遍聖書を開けて、初代のキリスト教会の出来事、あの時交わされた弟子のペテロと集まった人たちとのやり取りを見つめました。そしてパウロが書き残してくれた二つの手紙の中からの二つの言葉、そこからバプテスマの意味、洗礼の意味を共に考えました。主よ、真実の悔い改めをもって自分の洗礼を今見つめ直させてください。心底からのごめんなさいと、心底からのあなたの愛に対するありがとうを言わせてください。そこまでしてくださったのはただあなただけです。他にはありません。イエス様、あなたの愛に心をほだされてついてまいりますと、何もかも委ねてついてまいりますと、もう一遍その祈りをさせてください。どうぞこの天に連なる永遠の家族の一員とされた幸せ、そして兄弟姉妹と互いに呼び合える大きな家族、この一つのまた体、この関係を大事にして互いに励まし合い、互いに高め合う関係を気づいていけるようにお願いいたします。またためらいながらこの時まで来た方には、どうぞ今日こそ一歩踏み出す勇気を与えてください。聖霊がそこに臨んでくださって、そっと背中を押してあげてください。心からの感謝を持ってイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。